はい、マルコによる福音書、10章なんですけれどもね、今日は13節から午後の礼拝ですね、始まります。で、午前、いらっしゃることができなかった方は、この今日の夜にですね、アップします。1節から12節までですけれども、これをぜひですね、この聞いてください。その話の続きになりますのでね、ぜひ見てください、聞いてください、お願いいたします。で、この10章は、いろんな話題が出てくる興味深い章でありますが、弟子としてのこの生き方ですね、自分を捨てて自分の十字架を追って私についてきなさいと言われたイエス様のこの言われたこの方法ですね、そして小さいものを受け入れるのは私を受け入れるのであると、このようにしてどのように生きていくのかということを教えておられましたが、10章もその続きになりますけれども、いろんなこの話題が出てきてですね、興味深いのはですね、一つのこう前回も話したんですが、こうぶつ切りに見たらね、こう一つ一つって意外にクリスチャン生活してて、あとは聖書を読んだことあるんだったらば、こう知ってる、知ってる話だ、また次も知ってる話だ、また次も知ってる話だってなるんですけれども、実は関連してるんですね。この次の話からまた次の話、次の話からまた次の話という、この生き生きとしたこの姿を見ることができます。で、早速ですね、この1節から12節までというのは結婚についての話でありましたけれども、13節に子供を祝福する話になるんです。なんか関連しません？しますよね。結婚でその賜物っていうのは子供が生まれるわけですですね。では早速見ていきましょう。さて、イエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱ったとあります。このイエス様はユダヤ教のラビ、教師でもありますが、ラビに子供、親が子供を祝福してもらおうとすることというのはよくあります。けれども、弟子たちが今ここで叱っているんですね。当時のユダヤ人たちの子供への見方の影響、当時の人たちの子供の見方というのは、私たちが考えるような見方とはかなり違います。で、この子供は可愛らしい存在のように、この私たちは見る傾向というか 見るわけですけれども、確かにユダヤ教の中でも神からの賜物と、ですね、子供はね、けれどもですね、13歳で成人するんですが、中間状態の、なんか何でもない存在のように思われていました。以前ですね、ずっと昔、1999年ですね、初めてイスラエル行った時にエルサレムの旧市街で、もうビアドロローサって言って、イエス様の受難の道ですね、十字架を担いで歩いた時にですね、そこの現地の、アラブパレスチナアラブ人のね、こうお兄さんっぽい人が子供をビンタしてるこう現場を見たんですよね。で、そんなイメージですよ。わかります？子供は邪魔だよ、面倒だよ、ね。そういうふうに低い存在だったんですね。で、そこで弟子たちが叱ったっていうのは、なんていうのかな、こう、そんなことするのっていうふうに私たちがこう思ってしまうような、叱り方だったと思います。そして、この9章からの9章のことを考えますと、彼らのこの弟子たちのこの心ですね、が間違っているところにあるということに気づくんですね。覚えてますか？この悪霊をですね、イエス様の名によって追い出した時に、私たちと共に動いてないのでやめさせたと。このエリート意識、仲間意識ですね。で、これが、このあったわけなんですね。で、それで、彼らが今ここでも、この子供に対してですね、なんかこの先生を、このイエス様を煩わせるなと、この私たちのこの中にこう入ってくるなっていうですね、そういう感じだったんですよ。 でもイエス様の心というのは、この小さなものを受け入れるものは私を受け入れるんだとこう言われたわけなんですよね。そして水一杯ですね、キリストに属しているからといって水を与えたら報いから漏れることはないという、とてもとても広い、まあ、話なんですよね。でともすると私たちがこのこう何て言うかな、本来のイエス様のお姿を忘れてですね、まあ、自分たちのお城を築いていくような、まあ、そういう傾向があるわけなんです。で14節でイエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのですと。イエス様が憤りました。大きな理由があります。これものすごい強い言葉なんですね。これ憤る、先の弟子たちがですね叱ったっていうふうに言いましたけれども、あの悪霊に対してイエス様が出てけとかですね、黙れとかっておっしゃるじゃないですか。叱ったって、あの言葉とギリシャ語同じなんです。かなり子供に対してもう何ていうのかな、悪霊を追い出すまでいかなかったとしても、お前たちは関係ないんだイエスとは、というような、神の国から追い出すような全く同じことを行っていた。イエス様何て言われました？このつまずかせるものは引き薄、首に祝いられて、そして海の深みに投げ込まれた方がマシであると。自分の目がつまずかせるならば、目をいぐり出した方が全身ゲヘナに投げ込まれるよりもいいんだということをイエス様がおっしゃいました。でそれを弟子たち自身が行っていたわけであって、イエス様の憤りっていうのはこういうことでありました。私のところに来させなさいと。で神の国はこのような者たちのものなんだと。で15節、誠にあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福されたと。イエス様はさらに強く弟子たちのお語りになりました。その九章においては、こういう小さな子を受け入れる者は私を受け入れるんだと言われましたけど、あなた方自身が小さな子供のようにならなければならないと、かなり釘を刺すようにですね強く言っていたんです。弟子たちが子供たちを癒しめていた、あなた方が癒しくならなければ、へりくだらなければ、神の国に入ることはできないんだと。自分を高めれば低められるよ、低くしているものは高められるよという原則ですね。子供が祝福を受けてますけれども、このように低くなっているものが高められます。で、離婚の話が1節から12節に出てきました。そして離婚を憎むというマラク書も午前中にお話ししました、引用しました。当人たちは傷をつきますよ。でもですね、一番このイエス様の憤りを持って憤らなければいけないのは、その親の自己中なんです。誰が一番傷つくのか、誰ですか？子供ですよ。だって一体となると言った身っていうのはもう子供そのものにあるわけです。どちらの血も受け継いでるわけです。引き離すことができませんですね。時々あのほら、あの奇形でこう生まれてきちゃう2人の子がね、こうくっついてて、まあ、分離手術しますけれども、そんなあの 2人じゃなくて1人用で分離手術なんてできないわけですよ。でそれを物理的に離婚という形によって被害を受けるのが子供なわけなんです。だから子供を大切にして祝福するというのは、ある意味で結婚を大切にする、神様の秩序を大切にする、神を敬うことに他なりません。イエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り見舞いにひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を良いと言うのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。興味深いですね。この一人の人が イエス様が子供を抱いて祝福している姿を見て駆けつけて、あなたは良い先生であると、このように言われたわけなんです、言ったわけなんです。で、他の福音書を見ますと、彼は金持ちであって、まあ、ここでも書いてますね、あと青年であって、また役人でもあります。で、彼は永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうと言っていますけれども、その子供を祝福しているイエス様に会って永遠の命を見たんだと思うんですね。永遠の命とは量ではありません、質です。で、これが時々、誤解されるんですね。例えば日本の人たちに伝道するときに、死んだら天国に行ける、この確信はありますかと、これアメリカでよく言うんですよ。 Are you sure if you die today ですね、You're gonna go to heaven ってね、あなたは天国に行く、今日死んだら天国に行く確信はありますかって聞くんですけど、あの日本人だったら Who cares ですよねあのもうこの人生だけで大変なのに、もうずっとそんな考えられないよって、ね、この人生生活大変な人生、ね、なんでそんな永遠に生きなきゃいけないんだ、でこういうふうに誤解するわけですね。量じゃないんですよ。その子供を祝福しているイエス様にある質なんですね。質、命、まことに生きている、本当に私は生きている、ということを、この知る必要がある。で、ここで良い先生と、これ第、3版じゃなくて間違った2017なんですね、新改訳の。これいい訳なんですね。前はたっとい先生と書いてありましたが、良いが直訳であります。で、ギリシャ語で、このアガソスというんですけども、カロスというですね、もっと外側での良さというギリシャ語もあるんですが、こっちは本質的な良さなんです。で、ユダヤ教の中というか聖書の中では、良いというのは神にしか使われない、善というのは、本質的な善は神なんですね。だから大文字で G って書いてグッドってやってもいいぐらいで、神ご自身なんですよ、この良さっていうのは。そこからしか出てこないわけなんです。あとギリシャ語で、ギリシャ語じゃない、間違えた、創世記で、神はこれを良しと見られた、あります。で、これが英語だと言わず good、 良かったと、このように書いてありまして、善というものは神にからしか出てこない、特に本質的なものですね。で、これがイエス様が、だから私を良いというのか、良い方は神お一人のかは誰もいませんと、彼の意識をですね、覚醒しようとしてですね、呼び覚まそうとしている。何かというとね、本当に良い先生と彼は言ったんですが、神だよねって良いというのはってこうイエス様言われてるんです。で、あえて答えは言ってないんですけど、じゃあイエス様のところに来て永遠の命を聞いてるっていうことは、イエス様が神であられる方、神ご自身でなければいけないんじゃないんですかっていうことを暗に聞いているわけなんですよ。人間のレベルで良い命を、永遠の命を探すのではなくて、これ神のレベル、神の領域だよねっていうね、こういうことをイエス様がここでおっしゃってるんですね。で、19節、戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。その人はイエスに言った、先生、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。イエス様はここで戒めを列挙しておられますけれども、これは実会においての後半部分、人間関係のところになりますね。そしてその部分において、少年の頃からそれらすべてを守ってきましたと誠実に答えることができ、事実真面目に彼は生きてきたんだと思います。ところが イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。とイエス様は慈しんで言われたと言っています。でイエス様が取り上げたのは、でもですね、このあれですよ、多くの財産を持っていたっていうところだったんですね。これはね、第一の戒めにかかることなんです。それでこの後半部分をまず挙げてね、そしてこの彼はその人間的にはよくやっていたんですよ。人間関係ではよくやってたんですよ。でも前半の第1回から第4回までがありますけれども、回っていうのはあの戒めのことですね。あのビルじゃなくて1回2回3回じゃなくて第1の戒め、第2の戒め、第1回から第4回までが神との私たちの関係なんです。で第1回はあなたには私以外に他の神があってはならない。彼のは神以外に神を持っていたんです。富ですね。神という言葉は名前ではないんですね。神というのはこれがなければ生きられないという対象なんです。これがなければ生きられない、自分がアイデンティティとして持っているものというか、これにより頼んでいます、よりかかっていますというのが、そしてこれに仕えています、愛していますというのが神ということで、富が神となっていたわけなんです。第一の戒めに違反していたわけですね。だからここでもし彼が悔い改めていたらどうなったかということを、まあ、仮の話ですけどね、お話ししますとですね、彼がその神となっていた富、自分を捨てて神を神として言ったとしたら、彼の心は変わります。聖霊によって変えられます。あのザーカイがそうであったように、救いがこの家に入ってきたんですよってイエス様が言われた時に、貧しい人に施すと、で騙した金は返しますと、変えられるわけですね。ここで教えてるのは、このイエス様は本当に興味深い教え方されていてですね、その真の神に会うためにあえて彼のレベルに引き落としたんです、ご自身を。なんかここだけ読むと、行いによって救われる、貧しい人に全てをなんか施したらですね、そしたら永遠の命を得ることができるように聞こえますけれども、そういう話じゃないんですよ。そういう話じゃない。そうではなくて、彼のレベルに降りてきてくださって、そしてこの行いによって、人間の力によってこれをやっていこうとして今まで生きてきた彼に対して、この富に関わることをお語りになったんです。要は彼が自分を捨てれば、イエス様を自分の救い主として受け入れて、そしてイエス様と共に生きていくということを選んだらですね、聖霊によって心が変えられて、そしておのずと貧しい人たちに施しができるようになることでしょう。その悔い改めですよ。その神となってしまっているこの富をですね、まあその取り除くことができるわけですよね。けれども彼は悲しい顔をして去っていきました。これが行いによって、努力によって、自分の可能性によって生きている人たちの姿であります。悲しい現実ですけれども、これがつまずきになってですね、イエス様がつまずきになって過ぎ去っていく、多くの人が過ぎ去っていきます。イエスは周囲を見回して弟子たちに言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入るのことはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのですと。 あえて弟子たちを驚かせたんですね、イエス様は。当時のユダヤ教の教えの中では、アブラハムが祝福を受け富を持っていたので、富を持っているっていうことは祝福を受けている、もう当然ながら救いを得ているという考えがあったわけなんです。だから弟子たちは驚いて、誰が救われるんですか、そしたら、っていうふうに言って反応しているわけなんですね。けれどもイエス様は、富こそがむしろ神の国に入るのに妨げになることが多いことを教えておられます。新約聖書にはこの教えが多くありまして、例えば第一テモテの6章の9節と10節、金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きましたと。非常に気をつけなければいけない。茨に種がまかれるのもそうですね。富やいろんな世の思い煩いによって、この実が結ばれなくなる。で、ここには信仰から離れて迷い出てしまうというふうに、言っているわけなんですね。で、26節で、弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなこともできるのです。イエス様は神の救いを明確に教えられました。神の救いとは人には決してできない。このことを言い表すために、針の穴を通るラクダよりも難しいと言われたんです。当時中東地域で、よく見る一番大きな動物は象ではなくてラクダだったんです。で、針の穴ですよ。針の穴どうですか、できますか。できないです。で、それができないことよりも難しいって言ってるんです。ラクダが針の穴を通ることよりも難しいって言ってるんです。それできない以上に難しいって言ってるんですよ。人にはできないことも、次なんですか、神にはできるのですと。これが神の救いです。神にのみ救う力を持っておられる。神が救いなんです。だからキリストから離れては何もすることができないということを初めに知る必要があって、そして神には何でもできるということを次に受け入れるんです。キリストを死者の中から蘇らせる神なんです。蘇らせた神ですね、過去形ですね。この方が死んだようになったとしても、私たちを生かすことのおできになることを信じないとダメなんですね。信じてらっしゃるでしょうか。信じるんです。受け入れるんです。理解ができません。理解は当たり前です。できません。ラクダが針の穴を通る姿を想像してみてください。糸のようにラクダがならなければ。でももっと難しいからパンチだね、もう無理だね。神にはできるんです。で、これが、だからイエス様を信じ受け入れていくっていうのは、これ奇跡なんですね。ペテロがイエスにこう言い出した。ご覧ください、私たちは全てを捨ててあなたに従ってきました。イエスは言われた。誠にあなた方に言います。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は、今この世で、迫害とともに、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来たるべき世で、永遠の命を受けますと。ね、富が妨げになるということをイエス様が語られたから、ペテロはですね、私たちは、何もかも捨ててまいりましたと、自信も あったと思いますね。であとは報いはご褒美はどのぐらいなんですかってこう言ってるわけですよ。この言外にどのくらいもらえるんですか。だからこれ報いの話をしてくださってるんです。でイエス様は否定しておられません。むしろ祝福しておられます。興味深いのは、かの世において永遠の命っていうのは分かるんですけれども、今の世において迫害とともにってこう言ってるんです。とても矛盾するような言葉でありますけれども、これがこの神の国の世界では成り立つんですね。何を意味しているのか。迫害によって肉の家族から切り離されることさえあります。感動であるとか、まあ日本では少ないですけどね、ほとんどないと思うんですけども、世界の多くの国ではもう本当家族との関係が切れるっていうことはよくあります。しかしですね、この迫害とともに起こることっていうのは、ここで書いてある100倍と言ってますけども、ものすごいとてつもない霊的な祝福です。兄弟とか姉妹とかそういう人たちを100倍受けるってのはどういうことか。霊の家族を思い出してください。霊の家族ですよ。皆さんに家族と言える人がイエス様を信じた時点で、この教会だけじゃないですよ、日本全国に教会がいくつもあるんだから。でも天国行ったら日本だけですか。聞きます、もう一回聞きます。天国に行ったら日本だけですか。違うでしょ。どのぐらいですか。どういう人たちがいますか。あらゆる国々、あらゆる民族、あらゆる国語。あの人たちダメ、何人でも全然ダメ、はい、そういう人は悔い改めてください。真面目にへりくだってください。この小さな子供にはならなきゃいけない。何様だって、どこから来たんだ、罪人だったわけでしょ。みんな罪人なんですよ。キリストの血によってのみ神の民になったんです。でそういう人たちがへりくだって小さきものとなった者たちが、どの国からも、どの言語からも、どの民族からも、あらゆる人たちによって成り立ってるんです。みんな家族なんです。100倍ですね。で畑もですね、捨てたとしたらその100倍を受けるですね。この物理的な畑は失ってしまうかもしれませんけれども、霊的な財産を受け取っていくわけなんですね。で事実、私たちがキリスト者としての生活、教会生活をしていくということは今とても大事になっています。なんですかね、もちろん聖書的に大事ですよ。もういつも言ってる通りですが、でも先ほどお昼の間でさえですね、檀家制度が崩れてね、普通のお寺の人たちが経営が難しくなっているって話が出てきてるわけですよ。檀家制度というのはもともと共同体を持つためなんです。仲間を持つためなんです。お坊さんって言ったら何か聞ける人なんですよ。人生について、何か死んだ人がいることで、何か喧嘩が起こったら仲裁をしてくれる存在であって、今のお坊さんどうですか。別にお坊さんが批判してるわけじゃなくて、みんなへの批判です。もう完全に崩れてるんですよ今。経済的な事情でそのお布施さえもできなくなってる、ゆえに経済的にも苦しくなってるわけです。で、ああまた教会来なきゃいけないな、え献金とかね、いろいろなんかちょっとね、思い煩いとか肉的な思いが入ると、そういうかったるいとか面倒くさいとかっていう思いが、これね、みんなありますよ。っていうか私もありますよ。あとはちょっと今日の収入、今月の収入足りなかったって言ったら、けで、こういうふうに否定的に見えたとしてもですね、絶対に忘れないでほしいです。共同体というのは存在してます、元々の意味ね。 元々の意味です。だからこの100倍受ける、本当そうじゃないですか。そして世界どこ行っても私霊的に通じちゃうんですよ。通貨関係ですよ。イスラエル行ったって、ガリラヤ湖の上聖地旅行で行っても、ユダヤ人の兄弟ですよ、賛美してました。兄弟よ兄弟。通じない人がいたとしても全く言葉が通じ合えるんですね。ということです。大きな報いがあります。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。これがさっきのペテロの上昇思考って言ったらいいから、私は全てを捨ててきました、もう全てをやって、もうみんなでこうやって、であとはもう前に向かって進むだけで、なんか素晴らしいバラ色の神の国、そこで自分は王座についてイエス様の横みたいな、でこれを描いていたので逆の話をしてるんですね。イエス様が先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になりますと。でこの模範が一番最後に出てきます。これ後で読みますからね。さて一行はエルサレムに来る途上にあった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び12人をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち殺します。しかし人の子は3日後によみがえりますと。イエス様がエルサレムに向かっておられる時に先頭に立って行かれたので、弟子たちがちょっと怖くなりました。そして明確にエルサレムで死にですね、そしてよみがえるということ、もっと具体的に、前よりももっと具体的にですね、例えばあざけって唾をかけられ、鞭で打たれて殺されると、もう具体的にイエス様が語られて、で全然それが理解できない状況であったわけなんです。これ日本語では分かっても、まあ、この彼だったらなんだアラム語かヘブライ語かこのだったけど分かったと思うんです。もちろん言葉は分かるんですよ。何のことかが分からない。ちょっと昨日ね、脱線したんですけど、あの中国人の兄弟の結婚式に参加したんですね。でなんか最後にこのちゃんと流暢な日本語で、ね、中国人だったんだけど、兄弟があの最後にあのこれからどういうふうにするかっていう、この、まあ、あのどう動いてくれるかっていうね、まず記念撮影してとかつって で皆さん食べてくださいとこう言ってね、でこの何時ぐらいから披露宴が始まりますって、なんか全然意味が分からなかったんですね。披露宴で食べるんじゃないのって、なんで最初に食べるって言ったのかなって言ったら、本当にそうなんですよ。まず食うんですよ、めいめいがむしゃむしゃ食べんの。そしてこれから披露宴ですって言って、いわゆるあのケーキカットとか、うん、また文化体験ですよね。あ、違うなっていうのが分かりましたが、で今なんでこの話をしたかって言ったら、日本語が分かっても何言われてるか分からない、あまりにも違うから。でこれが今彼らの中に起こってて、そうすると35節の意味が分かってくるんですね。ゼベダイの息子たちヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてくださいですね。なんかあの滑稽極まりないんですが、今の先ほどの私のね例えで分かったかと、お分かりになったと思うんですよ。全然分からなかったんです。でしかもね、先ほどはペテロが私たちは何もかも捨ててきました、これね、眉が動いてね、何かもらえないかなって何かもらえないかなって、そして今ここではヨハネとヤコブだよ。ヨハネとヤコブ右に左に高い山に行ってイエス様の栄光を見た3人ですよ。イエスは彼らに言われた。 あなた方は自分が何を求めているか分かってません。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることはできますか。彼らはできますと言った。これも勘違いしてんだけど、イエス、そこでイエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになります。これすごいね、誤解に基づいた素晴らしい会話なんです。まずね、彼らは何言ってるか分からない。杯を飲むって言ったら、神の国において杯を飲んで、あの祝杯で喜びの杯っていうのも聖書に出てくるんですね。神の国の中でね、祝宴ですよね。でバプテスマっていうのはまあ水の中に入るから、まあ、それもよくやってますからね、まあ、彼らは あそうですかっていう感じで。だけどイエス様が言われていた杯っていうのは苦い杯、神の御怒りの杯ですね。神の怒りを受けるっていうこと、もろに受けることを、あの杯を受ける。でバプテスマっていうのはその苦しみの中に完全に預かっていく、一体化していくっていうね、罪人とみなされていくっていうね。でこれがバプテスマね。で彼らは、はい、そうなりますと、あの混ぜていいですよって言って勘違いしてんだけど、イエス様は確かにそうなると。でこれ何かって言ったら、ヤコブはヘロで、アグリッパ一世ですね、確か12章かな、使徒の働きの12章、ヘロデに殺される最初の殉教者、12人のうちの最初の殉教者になります。でヨハネも、苦しみを受けました。覚えてますか、黙示録最後まで生きて、この殉教しなかった使徒ではあるんですけれども、流刑されてパトモス島に行ったんですね。で、言い伝えではあるんですが、彼は煮えたぎった油の中に投げ込まれたんです。でも奇跡的に、大丈夫だったんですね。っていうのは残ってますけれども、苦しみを共に受けていると。黙示録の最初の一章にね、あなた方と共に御国と苦しみに預かっているってこう言った。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それは備えられた人たちに与えられるのです。イエス様のへりくだりがここにあります。で私たちが知るべき神の主権と任命があって、右の座左座というのは備えられた人たちに与えられる、神がどこに置くかということを決めておられるわけなんです。これ簡単ですよね。これ座席って備えられてますよね。で昨日、また昨日の話しちゃいますとね、前3列に座ってくださいって私言われたんですね。前3列って1列2列目3列目っていうことだと勘違いして、2列目に座ってたらなんか変だよなと思って、あ、本当に第3列のことなんだって。だって普通親戚じゃないですか。でも座っちゃったんだよね。で危うく恥ずかしくなかったこと、誰もまだ座ってなかったからさっと3列目に移ったんですけれども備えられた人に与えられるんです。それ主催者が決めてるんですよ。で教会というのは、神の国というのは、主催者は聖霊なんです。聖霊がお決めになるんです。聖霊が御心のままに賜物をお与えになります。働きをお与えになります。だから自分が何をしてこうしてこれができないから不満、そういうのってちょっとナンセンスなんです。ナンセンスって無意味なんですよね。意味がないんですね。神を熱烈に求めて聖霊に満たされることを求めていけば、おのずとこの自分が仕えている場所において神の栄光が現れ、全体の益となって賜物が用いられるわけなんです。備えられた人たちに与えられると。で次に41節、他の10人はこれを聞いてヤコブとヨハネに腹を立て始めたと。もうこういう超人間模様、この10人も似たようなことを思ってたんですよ。でそこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子も使えられるために使えられるためではなく、使えるためにまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと。ここの言葉はマルコの福音書全体をのテーマにもなっていると言っても過言ではありません。使えるしもべなんです。使えられる方、神のしもべとして使えていき、そして最後はこのあれですね、贖いの代価とこう言ってますけれども、十字架にかかって死ぬために、そこにまで お使いになっていったということですね。イエス様のこのマルコ、特にマルコはね、本当にイエス様の姿を見れば、私たちがどのように神に仕えていくかっていうこのお手本でもあるし、聖霊の力によってこの道を歩んでいくっていうことが分かります。仕えられるという言葉がありますが、私たちの普通の姿は仕えられたいんですね。それ気持ちいいじゃないですか。レストランに行ったってホテルに行ったって、まあお金の対価でね、お金払ってやってるわけだけど、いろんなものが持ってこられて楽だもんね。でホテルとか泊まったらさ、なんか荷物を上まで運んでくれるとかね、ルームサービスなんてね、ちょっとお金払えばもっとね、全部至れり尽くせりで掃除もしなくていいし、タオルも使ったらもうそこら辺に投げとけばいいし、使えられることは本当に自然です。しかし使えるというのは、本当にこの必要があるところに自分がそこに自分を持っていくっていうのかな。ヨハネの13章ですね、弟子たちと共に食事を取られるときに、ご自身が弟子たちの足を洗われました。でこれ弟子たちは、しもべ、ユダヤ人たちはしもべの役割として足を洗うんですね。たまたまそこにはですね、しもべも何もいなかったんですよ。だから緊張状態が少しあったと思います。やっぱ足は誰か拭いてくれないと困るんだけど、誰もいないから誰か要は率先すればいいわけですよ。みんな足洗い必要だって分かってるのに、そのしもべの姿にはなりたくないなっていう、その癒やしい姿っていうか、誰もやりたくない買ったりやりたくない作業ですよね。それイエス様率先されたんです。で主人がそれをやってるんだから、あなたは私を主と呼んでて、主がやってるんだから、あなた方も互いに足を洗いなさいとこう言われました。で異邦人であれば王兵に振る舞うというふうに書いてあります。でこれも当時の社会では当たり前です。この民主主義社会にいますと、もう本当に国民主権ですからね、この首相が何かやってるっていうのがもう逐一ね、叩かれる対象になりますよね。こんな料亭で食べていましたとかね。もう当時はですね、神様ですよ。文字通りファラオは神で、ギリシャローマの時代も全部神。事実昇降ですね、炊いて、この偶像なんだよね。でこれやって、でお酒も飲むんですよ。まさに皇帝に注ぐ酒みたいな、なんかあるじゃないですか、私たち の宗教の中でもね。それ皇帝礼拝とか、ギリシャでもそうなんですけども、神なんです。神で横暴に振る舞ったっていうのはもう本当にその通りで、でこういう世界の中に生きていればですね、先ほどのこの弟子たちが子供たちを叱ったっていうところでも、ちょっとびっくりする、この弟子たちがそんなひどいことをするなんてってね、さっきほらアラブ人のね、お兄さんがぶったってなって、すげえひでえなとかって思ったでしょ多分。まあ弟子たちも似たようなもののことやったんですよ。要は似たようなことやったわけですよ。ひでえなって思うでしょ。でもね、私たちはどの時代でもどの文化でも世の中にあるというもの、これをどうしても普通にしてたら持ち込んでしまいます。だからイエス様のこの言葉をね、本当に聞かなければいけない。使えられるためではなく、使えるためなんだ。そして、この使えるのは多くの人のための贖いの代価として自分の命、これは私たちはしないですね。私はこの人の罪のために私が死んでいきますって言ったら、もうそれは冒涜ですね。だって正しい人しか贖えないんだから、人の命は。自分はもう罪人なんだから無理なんですよ。ここまではできないですが、しかしイエス様は罪なきお方として、罪あるものとしてまで、この見なされるほどですね、この仕えていかれたわけなんです。でこの贖い代価っていうのは身代金のことです。身代金を払うべきかどうかってね、このシリアで捕まった人のためにねとかよくありますね。巨額な額ですよね。私たちも身代金によって人質に、これ脅されて人質になっているような罪ですね。で犯人はサタンですよ。そのところからイエス様がご自分の命という対価によって贖い出されたわけなんです。 このようにしてイエス様は使える道を教えられました。自分を捨てて十字架を背負う道を教えられて、しかし弟子たちがまだ目が開かれてない状況、ちゃんと開かれてない状況の中でエリコにまで来ています。エリコで、これも聖書地図が終わりの方はね、いちいちチェックしてみてください。エリコというのは覚えてますか？旧約聖書に初めて出てきますけれども、視界よりもちょっと北側ですね、ヨルダン川の西側ですね、イスラエル領です。イスラエルの約束の地の入り口になっていたの覚えてますか？今でもパレスチナ自治区ですけれども、そこが観光地になっておりまして、遺跡も旧約時代の遺跡も、また新約時代もありますけれども、まあ有名なのは旧約時代なんですが、このあります、あの何だっけ、城壁が崩れたね、あそこの遺跡があります。でそこを通過するとですね、今度はエルサレムに行くときはものすごい急な坂を、まあ、急って言ってもね1キロぐらいあるので、全体でそんな急には感じないんですけれども、坂を登っていく都登りの道になる。でルカによる福音書にある良きサマリア人はそこで起こったんじゃないかって言われるほど危険な盗賊がこの出てくるような道でもあったわけなんです。でそのエリコにまでやってきたんです。でここまでやってきたらあと1日の道のりなんですが、ここでお手本になる人が出てきました。弟子たちにとってもお手本になる人です。バルティマイであります。さて一行はエリコに着いた。そしてイエスが、弟子たちは多くの群衆と一緒にエリコを出て行かされると、ティマイの子のバルティマイ、バルっていうのは子供だからティマイの子ってそのままだよね、バルティマイという、あ、間違った。バルはあれか。子かな。あ、すいません。もしかしたら間違ってるしもね。ベンが子だ。息子か。
子です。
子か。バルも子か。はい。バルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。当時の盲目の人たちは働けません。今でこそ、この障害者のための社会貢献ですね。その盲目であってもですね、耳が聞こえなくてもですね、働くことのできるものっていうのを福祉制度がしっかりとしてますけど、今昔はないで、しかし立法の中では、そういう人たちを顧みなければならないと命じられているので、施しをすることは義務のようになっていました。なので物乞いによって生きていたわけなんです。でも先ほどの子供と同じように見下されている存在です。だからもう10章を見るだけでもね、この見下されている女、この離縁されていく女がいて、小さな子供が出てきてですね、そして、金持ちのね、このおなんか人間的には大きな人けれども、その人はイエス様にはついてくることができなくて、そして今ここでの乞食が出てきてるわけなんです。このイエス様の関心を持っておられる存在ってこういうふうに分かりますかね。小さき存在です。でバルティマイという名前を挙げているほどなので、マルコが名前を書き記したということは、おそらく初代教会の中で名が知られていた人かもしれません。つまり彼は弟子としてね、この動いていて活躍していた人かもしれないですね。で彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。このバルティマイの特徴はですね、明確にイエスがキリストメシアであることを信じていたということです。ダビデの子、これは、メシア、キリストに対する呼び名であって、キリスト様、イエス様って言ってるようなものですね。で弟子たちじゃないけれど多くの人たちが黙らせようとしました。先ほどの子供をね叱ったというようなことと同じように黙らせようとしたけれども、彼はそれには乗りませんでした。ますますますます叫んでいった。人からの圧迫など彼はものともしなかったんです。 イエスは立ち止まってあの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエス様はこのように信仰を持っている小さき者に心を止められます。上着を捨ててってあります。でこの上着はですね、彼にとってはいろんな役割を果たしていたと思うんですね。彼にとっての全てだったと思います。まず寝床、だって物乞いをするときに袋の役目になったかもしれませんね。寒さをしのぐシェルターですね、の役目もしてたと思います。でも脱ぎ捨てたんです。今までの生活はもうなくなる、これから新しい生活が始まる決意を持っていました。喜んで踊り上がってとあります。でイエスは彼に言われた。私に何をしてほしいのですか。するとその目の見えない人は言った。先生、目が見えるようになってください、してください。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていった。ここでの先生というのはラボニーって言って、我が主と言って言い換えることはできるほどのもので、そしてイエス様が私に何をしてほしいかと聞かれたので、目が見えるようにしてくださいと答えました。何をしてほしいかって聞かれたときに、さっき何て言いました、ヨハネとヤコブは右大臣左大臣にしてくださいって言ったバルティマにとっては目が見えることが先決だったんです。で目が見えるようになった人のね、この福音書の話を読むとですね、単純に物理的に見えるだけの話をしてないことが分かります。例えば生まれつきの盲目ですね、の人で物理的に見えるようになった時に、やはり霊的な意味もイエス様はお語りになりました。弟子たちこそがこのバルティマイと同じように見えるようにならなければいけなかったわけなんです。彼らも目が見えるようにならなければいけなかったんです。しかも彼がバルティマイは弟子としての歩み、だって他の弟子たちはもう3年以上3年半ぐらい共にしていたんですけど、バルティマイは1週間ですよ、十字架かかる時に1週間、たったそれだけです。で思い出してください、先のものが後になり、後のものが先になります。神はこのような方です。神はこのような方なんです。ですぐに見えるようになって道を進むイエスについていったっていうことで、本当にまっすぐにイエス様にそのままついていきました。皆さんが持っている上着はあるでしょうか。そして何をしてほしいかと言われるときにすぐに答えることができるでしょうか。まだヨハネとヤコブの方が正直かもしれません。右大臣左大臣の方が何をしてほしいでしょうか。